ポジション4をもう一度繰り返します。こちら側が反対側とあまりにも違っているのでびっくりするかもしれません。肩は特に左右のバランスが良くないことが多いので、片側の痛みや微細な感覚が反対側とは全く違うことが多いのです。腰を膝より高く持ち上げてください。膝が痛くなりやすい方は、膝の下にタオルやブランケットを敷いてください。頭は楽な方に向けて休ませます。他のやり方としては、両方の手のひらを床について、両肘を天井に向けて曲げましょう。そして左右に体を動かします。手のひらで体を支えて、鎖骨の下の筋肉、鎖骨下筋を緩めていきます。息を吸って、左の肘をゆっくりと翼のように動かしましょう。鎖骨下筋と小胸筋は、ともに胸郭出口症候群に関係しています。この2つの筋肉は、腕神経層を交差しているため、これらの筋肉を柔軟にし、ストレッチして整えることが、この苦しい症候群の予防となるのです。そうです。では、ポジション5をもう一度繰り返しましょう。ボールを小胸筋の上腕骨と鎖骨がつながるあたりの位置に置きます。左腕を体の脇に置き、小指側を天井に向かってなるべく高く伸展していきます。体重は直接ボールにかかってきます。もしこの動きがつらかったり、しびれを感じたりしたら、一度やめ、もっと優しく動くようにしましょう。そして息を吸って、吐いて、お化けのように腕を動かします。ボールの方に向かって呼吸をして、小胸筋のあたりにストレッチを感じるようにしましょう。呼吸をして動いて、肘を曲げ、もっと腕を内旋させて、肘を曲げて前腕を腰に当てるようにします。できたらこのポジションを保ちながら呼吸を続けましょう。体をボールに向かって休めます。はい、よくできました。